日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は坂本誠太編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の坂本誠太です。よろしくお願いします。
さて編集長、リスナーの拓磨随行さんがツイッターでこんなことを書いていらっしゃったんですけれども、はいはい、日経ベリタスの坂本新編集長は銀河英雄伝説フリークかもしれないと。
何ですかそれ。
なんかね、
銀河鉄道39
ですか、ね、かと思いきや、なんかこれ SF 小説でアニメにもなったりしてるらしいんですね。で、好きな方は、まあ、大好きなという、まあ、世界観が繰り広げられているようなんですけど。
そうなんですか。全然知りませんでした。すいません。
この番組とか日経ベリタストークでそんなお話
いや全くあの覚えが身に覚えがありませんすいません。
なぜだろう、何かツボがあったんでしょうかね。でもね、あの坂本編集長はピンとこないとおっしゃってましたが、実は、はい、編集担当のミキサーの M さん、
はいはい、
不安なようです。
あ、そうですか。これは
よく知ってらっしゃってなんとね、このお話登場人物600人
ですか、
うん、に及ぶらしいんですけど、またこだわりがあって声優さん1人1役、ええ、で声優事務所だけでは足らなくって、ええええ、役者さんにまでお声をかけるという。
あ、そうなんですか、すごいですね。
ねえ、どんなものなのか見てみたいですけれどもね。皆さんもお調べください。
ちなみに、曽根さんに関しても、ツイッターでつぶやかれてましたよ。
はい、
あのこちらはですね、ハッシュタグついてなかったのでちょっとお名前伏せてご紹介しますけれども、
はい、
ベリソネの曽根澄江ちゃんの画像がモデルチェンジしてる。そうなんですよね、はい、この4月から番組のホームページの写真が変わってますね。
そうなんです、気づいていただいてありがとうございます。前使ってた写真は確か5年前くらいに撮ったもので、髪型が今と違うんですね。
そうですか。
だいぶ短かったんですよ、で今はだいぶ髪が伸びたので、もう5年も経ったしそろそろ新バージョンをと思って。
あのでも随分ね、すっきりした感じで、
はい、
ね、夏らしい感じでいいと思います。
あ、本当ですか、はい、褒めていただいて嬉しく思います。皆さんもぜひこちらの方もご覧になっていただければと思います。さあ、こういった経済とは関係ない番組へのご質問も受け付けておりますからね。ぜひツイッターやメールでご参加ください。
よろしくお願いします。でですね、曽根さん、今週もちょっと告知なんですけど。
わかりました、春のベリソネのご紹介ですよね。
そうなんです、
わかりました、はいはい、この春のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださいというキャンペーンなんですが、ご契約の期間によっていろいろな特典をご用意しています。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。もっと深く経済を知りたい方、投資を始めようという方、キャリアアップしたいという方、ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。
ただし、先着300名様までとなっています。どうぞご了承ください、
はい、なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは 日経ヴェリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ヴェリタスのカバー特集を坂本編集長にご紹介いただきます。今週はジュニア投資未来開く、子供ニーサで 1.2 兆円流入もという見出しです。さあ坂本編集長、今回はどんな特集になっているんでしょうか。
はい、今回はですね、ちょっといつもの日経ヴェリタスとはちょっとまあ変わったテイストというかですね。
そうですね。
はい、まあ写真もね、子供さんがこう豚の貯金箱を抱えている写真なんかがありまして、
かわいい、はい、
小さい頃から、まあ、株式や投資信託などの投資に親しんでいるジュニアたちの姿を取り上げましてですね、まあ、子供の投資というものについて考えてみました。
今そういう流れが出てきているんですね。具体的にどういった例を記事で取り上げてるんですか。
はい、取材班こう全国飛び回ってですね、いろいろこう事例集めてきましてですね、
はい、
その中でちょっとだけ紹介したいんですけれども、例えばですね、この兵庫県に住んでいる小学校4年生の竹内くん、
はい、
はい、竹内くん似顔絵載っていますが、7歳の頃にセコム株を自分名義の口座で初めて買ったと。で、それは売却してですね、今は日産自動車の株主になっていますと。
すごい
な。はい、小学生向け新聞でいろいろ読んでいてですね、
はい、
自動運転技術など、車の未来の記事を読んでですね、これ自動車メーカー面白いなということで、自分で選んで日産自動車株を買ったと。で、それ以来ですね、お母さんの携帯電話借りて株価チェックしたりですね、為替相場変わるとね、業績変わるんで、はい、為替もチェックしてると。で、これはちょっとしばらく売らないつもりなん でむしろ配当出たら今度何使おうかなとかですね、そういうことを、楽しんでいるという小学校4年生です。
いや、私が子供の時から言うと考えられないような光景ですけれど、はい、すごいですね。
もう一人言っちゃいましょう、
はいはい、
今度は東京都にお住まいの中学校2年生の新助くん、
はい、
はい、9歳の頃からですね、お母さんに勧められてですね、毎月3000円、これ、貯金するんじゃなくて、日本株投資で積み立て投資を始めました。
はい。
で、これ、2010年だったんでですね、まだちょっと株がね、あんまりこう、相場、むしろちょっと下がり気味の時だった。
まだね、そうですね。
なので、積み立てしてから最初はですね、基準価格下がっちゃったと。
あら。
で、こう自分でせっかくお年玉貯めてですね、こう積み立てしてるのにこうお年玉が減っちゃったとがっくりしていたと。これはちょっと困ったなと、お母さんもハラハラして見てたそうなんですけれども、コツコツコツコツ続けていくとですね、今度アベノミクス相場が始まって、
はい、来ました、
はい、値上がりしています。で、今含み益がなんと6割もあると。
すごい、
はい、でちょっと半分ぐらいこれ利益確定した方がいいかななんていうことをこう考えている中学校2年生だということなんですね。
はい、
その他にも何人かね、金の ETF を買っている人とかですね、これもうちょっとあとはお父さんが工夫してですね、
はい、
お小遣いをお父さんがね、この娘さんにドル建てで渡して、
はい、
そうするとこう為替の変動とかをね勉強できると、そういうことをやってるところもあるということですね。
もう上級者のようですけれど、とはいってもこういったことってまだまだ稀なケースなんじゃないですか。
はい、相当こんなことをやってる人はですね、珍しいというか一握りというかですね、
はい、
実際苦労して探してた方なんですけれども、ただですね、ちょっと今後考えてみるとですね、
はい、
こういう子どもの投資っていうのは広がっていく可能性が出てきてるんですね。というのはですね、2016年に、はい、子どもマンニーサというのが始まります。
2016年からなんですね。
はい、去年始まったそのニーサ少額投資非課税制度の、これ未成年向けの仕組みなんですけれども、毎年の投資額80万円を上限にですね、売却益や配当金が非課税になると、で、実際はですね、親や、おじさんおばあさん祖父母がですね、はい、お子さんやお孫さんのために、将来の教育資金を準備するといった理由でですね、お子さんお孫さん名義で口座を開いて活用すると、そういった使い方が、考えられます、
はい、
なのでですね、実際にこう投資するとどんな商品で運用するのかを考えるのは親や、祖父母なんですけれども、これやっぱりこう名義人の子供自身もですね、やっぱりこれ自分の名義でどんな株どんな投資に買ってるかっていうことで、関心を持つきっかけになる、これは間違いないですね。
そうでしょうね。
はい、 それとですね、はい、まあ、こういった流れが出てきますとですね、こうマーケット全体にとってもですね、この子供マネーっていうのが無視できない存在になるかもしれないんですね。
はい。
はい、この子供版NISAなんですけれども、ドイッチアセットマネジメントが試算したところではですね、大体、株や投資にですね、1兆2000億円が流入するんじゃないかということなんです。
はい。
はい、まあ、これだけの資金がまあ流れてくるとですね、まあ、やっぱりインパクトは結構大きいと思います。
はい。まあ、取り込みたいと思う証券会社も多くなるかもしれませんけれど、
はい、まあ実際そうですね、かなりこう、ね、熱いこう口座獲得合戦がですね、すで、はい、に始まっているようですけれども、
そうですよね、はい、では影響という意味では他にどういったものがあるんでしょうか。
はい、これは様々考えられると思うんですね。一つはですね、そのやっぱりこういうふうに子供のうちから投資に親しんだ人たち、まあ、こういう人たちが大人になってくればですね、
はい、
貯蓄から投資への流れがですね、いよいよ本格化することになるかもしれません。はい、この貯蓄から投資っていうのはですね、まあ、この掛け声も私がこう入社したですね、はい、ほぼ30年前ぐらいからずっと言ってるんですけれども、
そんなに前から言われてたんですね。
でもなかなかこう実現しなくてですね、今見てもやっぱり家計の金融資産に占める割合っていうのは、預貯金が半分と、株や投資債券の有価証券はですね、まだ 17% 弱しかないと、
はい、
これアメリカ見てるとですね、これアメリカはもう有価証券半分になってるわけなんですね、
はい、
ですがですね、まあ、こういう投資に親しんだ若い世代がだんだん大人になってくると、そうするとお題目をずっと言ってた貯蓄から投資がですね、いよいよ実現するかもしれないと。まあ、こういうですね、株や債券などを通じて流れてくるリスクマネーっていうのはですね、まあ、やっぱり経済成長に不可欠なものですから、まあ、そういう投資資金を通じて日本が変わるかもしれないと、
はい、
もう一つはですね、やはりその経済や、金融の知識をきちんと身につけた大人が増えてくると、これもまたいろんなインパクトが出てくると思うんですね。
はい、
はい、で、まあ、その例えばですね、このやっぱり幼い頃からこういう投資、あるいはまあ株式なんかに親しんだ人っていうのはですね、この起業家精神が旺盛な面がありますね。
はい、
はい、例えばこれ記事でも紹介しているんですが、日本電産創業した永森会長、はい、お元気な、ね、方なんですけれども、16歳から株式投資をしていたということなんですね。
はい、
で、まあ、その若い頃の経験ものすごく役に立っていると話されてまして、まあ、実際日本電産今こう M&A で急成長していますけれども、はい、まあ、そういうのが役に立っているということなんですね。ですから、まあ、そういったまあ企業なんかがまた盛んになってくるとですね、これもまあ日本の経済を元気にすることにつながると思います。
はい、
まあ、今回まあこうやって特集で取り上げたんですけれどもね、まあ、やっぱりその子供のうちからですね、何十万円も使ってこうリスクを取って投資するっていうのはですね、賛否やっぱあると思うんですね。
ちょっと怖いなと思う人もいるでしょうし、
で、まあ、我々もですね、決してこうやっぱ株式投資子供やった方がいいですよと進める意味で取り上げたというよりはですね、まあ、やはりいろんなこういう流れがですね、そういう日本を変える、まあ、特集このタイトル、未来開くと言ってますけども、
はい、
いろんな未来を開く可能性があるんじゃないかということでですね、取り上げたということなんですね。
はい、はい、でもこういったことを考えるということは本当に非常に大事だと思いますし、私自身も昔からそういった機会があったらよかったなと思ったりして、本当に羨ましいなと思いますけど、未成年というのは実際に取引もできるものなんですか。
はい、未成年で、売買注文を受け付けるかどうかっていうのはですね、実は証券会社によって対応が異なっているんですね。
そうですか。
はい。まあ、この辺の、まあ、どこでどういうふうにできるかというのはですね、まあ、これ、紙面では紹介しているんですけれども、まあ、ですから、まあ、必ずしも全部ができるわけじゃないと。まあ、やはり親の同意が必要だというところはかなり多いようです。
そうですね。2ページの右下にそのあたり書かれてますね。はい、まあ、せっかくのいい機会ですし、連休中親子で、そしておじいちゃんおばあちゃん含めて一緒に考えてみるといいかもしれませんね。
はい、そうですね。
はい。以上、日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、ジュニア投資未来開く子供ニーサで 1.2 兆円流入もについて、坂本編集長の解説を伺いました。
ヴェリタス
おさらい
Q。
ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。自動車部品の測定器具を手掛けるダイヤ製機、その諏訪孝子社長が社内で徹底させている5つの S、 整理、整頓、清掃、清潔と、もう一つは何？ A 製造の S、 B しつけの S、 C 住家の S、 つまり私です。私の番組を見たり聞いたりして日本引いては世界経済の真相を、
制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。
ここまで。正解は B のしつけでした。これは4月26日発売の日経ベリタス64ページ多士再々面キラリリーダーに載っていました。若手生かす町工場、創業者の娘が改革という記事からの出題でした。
このクイズはもう完全に二択になっちゃってますよね。
いやいや、そうですか。いや、もしかして C かもと思った方もいたかもしれない。
坂本の S もちょっとつけてほしかったです
そうですよね。坂本聖太編集長 SS、 私と一緒の
曽根澄江さんも SS ですか。
SS、
これはまあなという
パートナーですねとか言って
SS コンビで、
SS コンビで
お届けします。
そうですね。じゃあSS コンビで坂本編集長、解説をお願いできますか。
はい、創業者であったお父さんが亡くなり、2004年に社長に就任した諏訪さんなんですが、はいはい、ベテランの経験や勘に頼り古い体質を改めて若手が生き生きと活躍できるものづくりを追求しています。コスト削減のために自ら率先してトイレ掃除や機械の修理をしたり、バーコードを使った生産管理システムを導入するなどして製品の売上高総利益率を2倍に引き上げました。はい、その中で町工場の職人気質からの脱却を図り、作業効率の改善を目指したのが5つの S です。
はい、
整理、整頓、清掃、清潔、しつけの5つで、工場の作業環境を向上させること、同時にダイヤ製機の持ち味である付加価値の高い技術、これを積極的にベテランから若手へと教えていくことによって体質改善を進めました。今では20代の社員が最も多いそうですよ。
はい、さあこの記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面から。長期投資に定期検診、リスクと収益均衡を探るです。
はい、長期投資の際に有効なリバランスという手法を紹介した記事です。
はい、
国内と国外の株式、債券といった資産ごとに配分比率を決めておいてですね、相場変動で比率が変わった分を、まあ、定期的に売買して調整する方法です。
はい、
どんな利点があるのかを探っています。
次にフォーカス面から。ガラケーの挑戦です。
はい、日本の軽自動車が今試練の時を迎えています。4月から軽自動車税が引き上げられたのに加えてですね、
はい、
首位を争うスズキとダイハツの販売競争が熾烈になっています。今までこうガラパゴス島の生物のようにですね、国内で独自で進化を遂げてきたんですけれども、まあ、今後は新興国にも販路を広げていけるのか、新しい挑戦も始まっています。
はい、最後にアジア面の中国初の成長鈍化、アジアに波及です。
はい、高成長とインフレが当たり前だったアジア諸国なんですけれども、低成長とデフレに苦しみ始めています。タイ、マレーシア、韓国などがですね、相次いで成長が鈍っています。これ中国の突然の需要減が引き金を引いた面が大きくですね、中国が低成長を容認する新状態、ニューノーマルがですね、アジア各国にも波及した形になっています。
ということで、坂本編集長のおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。坂本編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて坂本編集長、最近フルマラソン走ったそうですね。
はい、4月19日に開催された長野マラソンというのを走ってきましてですね。
長野マラソン、
はい、ちょうどたまたま今年はね、善光寺の御開帳も重なってですね、北陸新幹線もね、
はい、
金沢まで開業して、非常にこう長野に賑わっていたんですけど、
はい、
長野マラソン非常にいい大会で応援も温かくていいんですけれども、
はい、
このコースのハイライトはですね、
はい、
5キロちょっと過ぎたところにですね、善光寺の参道のところをですね、こう通るんですね。でここは非常にこう応援がやっぱりすごく多くて、
はい、
しかもこうなだらかにちょっと下っていてですね、もう非常に気持ちよくて、でついついそこで、飛ばしてしまうんですけれども、
はい、
でも実はですね、序盤そこで飛ばしすぎるとですね、もう必ず後半失速する。
あ、なるほど、はい、なるほど、セーブしなくてはいけないんだ。
そうなんです、そうなんです、
うん、
ですから、マラソンもですね、はい、投資もですね、ペース配分が大事ということで無理やり、どうでしょうか
冷静な、ね、視点も大事です。でタイムは、
はい、自己ベストには達しなかったですけど、今シーズンのベストだったということで勘弁してください。
でタイムはダメ、でもきっと早いんでしょうね。
いやもう全然ダメです。
なんかとてもスマートでいらっしゃるから、
はい、
素晴らしいタイムなんだと想像いたします。
はい、もったいつけるようなことではありませんが、すいません
また聞かせてください、はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の坂本誠太と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。